山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も STB ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。まあこの番組、埼玉 FM NAC5 と STB ラジオはこれ生放送でやってますから、2月の9日夜9時を回ったところなんですけどね。まあ雪の、なあ大雪の話とかいろいろあるんだけど、俺はもう毎日気になってんのが、1月28日か、埼玉県八潮市で道路が陥没、なあそしてトラックが1台、落ちてしまって、74歳の運転手さんかの安否が、まあ、気遣われるとこなんだけど、もう、毎日のようにさ、どうなったか、どうなったか、見たらね、もう気になって仕方がないんだけどな。あれ一生懸命頑張って、まあ、工事してる人たちもな、真剣に、ああ、やってんだろうけどな。何せ、まあ、相手が、もう下水の方になってしまったな。もう水がどうにも引かない。ねえ、穴をどんどん広げていったり、いろいろしてるんだけどな。いや、なんとかしてほしいなと思うし、あの事故以来ですね、全国、下水道、まあ上下水道にもなるけどな、通ってる、いわゆる管だな、管、ねえ、が、どんな状態になってるのかっていうのを、やっぱり、ちゃんと調べなくてはいけないっていうのがな、まあ教訓として残されてるんだけど、北海道はな、これ、今、雪積もってるからな、この期間は、その、道路から見るとかな、できないからな、けど全国的には、まあ、本当に、進めていった方が、いいな。やっぱり第2、第3のな、事故は勘弁してもらいたいですからね。んで、早速名古屋で会ったろ？もうそうやって考えたら、俺たちお前、車で走っててもな、大丈夫か大丈夫かみたいな気持ちになっちゃうからな。やっぱり作るのは、確かに、やった、やった、だけどな。問題はメンテナンスだよな。どうやって維持していくか、これまた地味な作業でもあるからな。なかなか金もかかるし、難しいことなのかもしれないけどな、もう本当に一刻も早くな、なんとかしてもらいたいなっていうのはな、実際の気分なんですけどね。しかし考えてみたら、まあ先週ね、2月の4日か、全国的に大雪になったべ。本来降らないようなところでもな、降ってな、もうとんでもなかったよな。これメールなんですけどね、福島県の静江、帯広大雪ですが、阿代町はいかがでしょうか。私は福島県の会津、豪雪地帯育ちですが、帯広の車に積もった雪の高さにびっくり。会津がドカ雪になっても見たことのない高さでした。なあ、静江。1メーター20か？6時間で1メーター20。まあ、日本記録。阿蘇の方もな、80センチぐらい。ドカッと。あれ、いや、本当に俺、ガキの時からさ、帯広で120なんてさ、 もう見たことがない。それぐらい、まあ、大雪だった。もともと北海道はな、まあ西と東で全然天気が違うからな。特に我々が、なあ、生まれ育った十勝地方、なあ、帯広、釧路、根室、なんかはまあ、網走、こっちの方はな、寒くはなるけど、雪はそんなに降らない。で、大雪になるのは、空知地方って言ってな、岩見沢、まあ、札幌からちょっと上に行ったな、岩見沢から旭川の間がまあ、豪雪地帯だわな。で、今回、おかしいなと思ったのは、オホーツクの方でな、大雪になったり、あと、函館ってそんなに大雪になるとこじゃないからな。そしたらお前、全国的にもさ、まあ、これ自然は、私、会津ですって言ってるけど、会津若松はな、大変な雪になったしな。まあ、東北六県、なあ。まあ、それも、日本海側の方、だけどな。そっから新潟、なあ。で、富山。で、まあ、石川。なあ。ほんで、長野、岐阜のあたりも、すごく降ったろ。そして、まあ、京都の、なあ、日本海側。で、鳥取、島根。で、山口県も、すごかったな。で、九州はお前、俺は、初めてじゃないかと思うんだけど、長崎で、暴雪警報みたいのが出てさ、びっくりしたな。さすがに、沖縄までは行かなかったんだけどさ、四国、なぁ、愛媛もすごかったなぁ。で、高知、まあ、愛媛は、八幡浜か結構降られたしな。で、高知だって、山沿いの方ではな、降ってたし、一体どうなるんだろうみたいだな。その割にお前、札幌はさ、雪祭りなんかやっててな。で、この雪祭り、今年はな、雪なかったんだよ。本当に札幌全然降ってなかったんだよ。市内はな。おい、どうなるんだこれ、雪祭りってできるんだべか、みたいな感じだったんだけど、毎年そうなんだけど、雪像を作る雪は、別のとこから持ってくんだ。な。だから大丈夫だったんだけど、けども、歩く、いわゆるアスファルトがな、剥き出し状態みたいな感じで雪像ができてる。あんまりお前雪祭りらしくないかもしんないなぁと思ったら、雪祭りのスタートの日からドカッと降ってな、もう今もなぁ雪は降ってるけどなぁ。俺たち本当に、まあ福島県会津と同じようにな、雪にはもう本当に慣れてんだ。慣れてる俺たちでもあんなドカ雪はちょっと、まあ、腰が引けるというかな。どうだ俺さ、4日の日か、まあ、買い物でも行こうかな、みたいな感じだったんだ。そしたら、まずニュース見てたら、大雪、大雪ってやってて、みんな大変だね、と思ったら、札幌も大雪だよ。お前、これ、買い物に出るとかそういう雰囲気じゃないぞ、お前。なあ。あれはデブ症になるな。いや、ほんと思うよ。あんだけ雪降られたらな、さあ元気に出かけようみたいな気分ならないし、不要不急の用事のない方は、外へ出ないでくださいってな、言われるぐらいだからな。もうほんとに残念ながらね。まあ私も、外には出ることはなかったですが、まあその後も、全国各地も、 まあ降って、まあ降ってるだろうし、まあ雪な、例えば京都もそうだったけど、街の中雪がこうな積もってると、ああ京都はまた一段と素晴らしい街だなって言えるじゃんか。ところが今回大雪だからさ、そんなこと言ってられないもんな。特に滋賀県だろなあ、滋賀県もどっと降られたからな。その割にはなんだよな、やっぱり大阪とか和歌山とかあの辺はさしてどっとは降らなかったけどな。あ、三重県降ったもんな。そうなんだよな。なら今回のまあ大雪大寒波、まあこれ以上のものがこの後来るかったら、俺は天気予報士じゃないからわかんないけど、ないだろうな。ただまあ大小はあったとしても、また雪が降ってくるぞみたいな、なそんな寒い日はあるのかもしれないけどな。まあみんなのとこはひょっとしたらあれだぞ、もうこれからいよいよ春が近いねっていう感じのとこもあると思うし、まあ我々北海道の人間はやっぱり3月を過ぎないと春をどうのこうのっていうな雰囲気にはならないからな。まだねえ2月ですからね、もう1ヶ月はもう雪に降られても構わない、しょうがないっていうね気分じゃないかなとは思いますけどね。本当に大変な一週間を過ごされたんじゃないかなと思いますけどね。まあ自分もニュース見てて、まあ普段降らないところが降ってて、子供ってすごいよな。もうそんな中でも、いわゆるそのなあ雪投げやってな、あれは元気だな。いや自分も子供の時そうだったかなと思いながらな考えてんだけど、その大雪になったことがないから、アシロの方はな、まあそんなにそんなに、まあただ冬になればそれは当然雪もあり得るし、特に、アシロの方だったら雪降ったらなあ、まあそんなにどか雪じゃなくても鎌倉をわざと作ってなあ、でその中で遊んでたっていうね、要はそのすごく夜冷えるからさ、マイナス20度とかな30度近くになるから、もう鎌倉凍っちゃうんだよ。だから帰って安全といえばな安全だったのかもしれないけどな。まあそんな中な、 STB ラジオもいろんなことをやってました。皆さんとかなあ、別に雪祭りやってないからな、特別な番組やなんかはやってなかったと思うけど、そういえば北海道はまあ帯広にしても網走にしても旭川にしても苫小牧の方でも、まあ、氷祭りだとかな雪祭りなんかいろんなことをやってるよな。だからこの時期北海道へ来たら、どの町でもなんか雪関係のことは、やってるぞっていうね、状態だったりなんかしますけどね。まあぜひ、皆さんもね、まあこれ、まあ天気はこれ、俺たち決めれないからな。こればっかりはどうしようもないんだけどな。まあぜひ、いい気分で春をね迎えられるよう頑張ってもらいたいなぁと思いますけどね。我がこの STB ラジオな、札幌市内にあるわけですけどね、これ社屋な、 会社の中にあのホールがあるんですよ。STB ホール。ね、だいたい450人ぐらい入るホール。俺も、今から48年ぐらい前かな、そのホールで、まあデビュー曲、旅立ちをね、歌わさせてもらったりなんかしてな。あとは、ラジオ番組もな、結構やってたりなんかしたからな。なんで、昨日の土曜日か ?STV に木村洋二っていうね、偉いアナウンサーがおられましてね。で、木村洋二が雪祭り、まあ、バージョンの公開録音をやってましてね。あ、公開生放送。ねえ。で、俺も顔出してみようかなと思ったらさ、朝の8時から、ばっかやろ、お前ね。普通、お前、夕方とかそういう番組にしろよ、お前。ねえ、朝の8時から、お前、木村、さすがに俺も付き合えないな、みたいなね。そこに、ゲストとして、まあ、あの、俺たちがね、可愛がっている、っていうか、デビューさせた、小川哲夫、な、彼がゲストで来てましてね。まあ、まあ、俺は聞きに行かなかったけど、うちのマネージャーの源ちゃんが聞きに行ったら、どうだった小川は。ね。いや、歌が下手でした。何?バカ、お前、シンガーソングライターに、な、一番大切な歌が下手ってどういうことなんだ。いや、あいつ緊張してたんだと思いますよ。なあ、小川哲夫、スノードロップ。
季節の風を物受けな空に放した頃、白い蝶々を追いかけたら虹になった。幾千の夜越えた先に何があるのかな。君だけがいない、そんなパラレル生きている。桜が散るもわからないほど姿は変わっても、忘れない温かな世界は君が色を 顔がとても好きだった。ファンタジーなんてバカらしいよ、いつか言ったけど夢を見たい。流れ星に乗って君と二人
春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑券と広商の提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑券の緑光青汁、大阪府で土佐料理のヒデトラを営まれている新田様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて18年。
コマーシャルで頼んだら主人が来る、
食事の時にも必ずこれもう決めて飲んでます。もうやめてしまう時ほんまに調子悪くなる気がして、まあ、健康が一番ですからね。
はい、本当ね。
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから成り立っていかんのでね。
美味しい、
最高です。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
いや本当に雪には慣れてないなあ、地域に住まわれてる皆さん、もしかしたらまあちょっとした災害があったかもしれないしな。まあとにかくお見舞い申し上げますよ。まあ北海道はずっとそれが続いてるっていう状態でな。今ふと思ったんだけどさ、俺が金沢、石川県な、金沢行った時に、道路から水がこう湧き上がってくるんだ。 で俺最初なんだべと思ったんだ、なんで道路から水出てくんだべ。そしたらそれは消雪パイプな、雪を消してしまうそういうパイプの仕組みらしいんだ。だから道路の、まあ、雪が溶けていく。なあ、はあ、なるほどねと思ったらな、よく聞いたら世界で初めて新潟県は長岡でそれは始まったらしいんだね。残念ながら北海道にはないんだけど、あれまあ石川県のような、そんなに普段ならだとバカバカ降るようなとこじゃなかったら、道路すぐ溶けるわな。まあなるほどなと思ったんだけどな、今回さすがにその小説パイプももうダメだったっていうぐらいな、まあ分厚く降ってしまったからな。いや本当にまあ一年間いろんな季節でいろんなことがあるからな、まあ我々も頑張らなくてはな。まあ昨日な、STB ホールで小川哲夫なあ歌って、そしてもう一人ゲストが新浜レオン、今売り出し中だろなあ。まあ新浜くんも札幌の雪見てな、また雪祭りの雪像を見て、おおすごいなと思ってくれたかもしれんしな。新浜レオン、炎のキス。
どうぞ。
澄んだ空気、清らかな水、肥沃な大地、青汁のためだけに開発された青汁専用大麦若葉麦王は、自然豊かな九州阿蘇で育ちます。大地の恵みをたっぷり吸収した青汁を皆様へ。いい青汁で体のための健康習慣始めませんか？アサヒ緑軒の青汁シリーズは003-003で検索。アサヒ緑軒の緑光青汁は全国にご愛飲者300万人以上、累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
というわけで、昨日奈良札幌は STB ホールで小川哲夫君と新浜レオン君で頑張ってね、歌ってくれたということで、毎回毎回ね、我々今日は何をかけよう、どんなことがあったのかな、この一週間とかな、まあそれに関連してこういろいろ曲をおかけしたいなんかするんだけど、2月9日な、今日はさ、いろんな人の誕生日とかうんぬんとか見てもよ、あんまり知ってる人もまた歌い手少なかったもんな。なかなか、まあいっぱいある人な、あんまりない日な、結構あったりなんかするんだけどね。今日誕生日を迎えたというのが鈴木亜美ちゃん。鈴木亜美、誕生日はですね、まあこれ言っちゃうと年もわかるんですけど、1982年の2月9日ということでね、こんな俺が言うのなんだけど、あ、懐かしいなみたいな気持ちになりましてね。じゃあ彼女の大ヒット曲を聞いていただこうと思って、鈴木亜美、まあ本当に今日はおめでとうございます。 Be Together。
Be Together、 Be Together、 Be Together、 Be Together、 Be Together。
山千春のオンザレイディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいるアサヒ緑軒の緑光青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑光青汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、はい、でもらって飲んだら本当にこの抹茶、
はい、
でそっからじゃあここに電話するといいからって言って、うん、で電話してもうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって。私にとったら青汁はなくてはならないもので私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
アサヒ緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。青汁売上高ナンバーワン、アサヒ緑軒の緑光青汁がスーパーボタニカルドリンクである100の理由を公開中。あなたにぴったりの理由を見つけてください。詳しくは003-003で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。話は変わりますが、石破総理がねえ、なんといってもアメリカから戻ってこられまして、無事日米首脳会談終えましてね、俺もさ、まあ内心トランプさんと石破さんだとなんか子が強すぎてお互い話し合いなんかできんのかなと思ってたんだけどね、まあ石破さんも相当まあ勉強されて、トランプさんというのはこういう人だ、またねえ亡くなった安倍総理な、安倍さんとトランプさんがこういうふうにして、うまくいったんだ、そういうことをいろいろ勉強されて、いったんだと思いますけど、やっぱり関税について、触れられなかったなあ。これはお前カナダメキシコは25% だとかな、まあ中国は追加関税 10% とかな、そういう話の中で、まあ日本に対してはまああんまり言わなかった、まあ今のままでいいんじゃないかみたいなね感じだったっていうのは良かったなと思うしな。ただトランプさんのことだからな、急にまたねえ関税かけるぞって言うかもしんないけど、まあ、あとはやっぱり日本製鉄が US スチールを、買収ね、それに対しても買収はダメだ、投資ならいい、これもだいぶ折れた感じでね、まあもちろん日本側としてはね、まあ買収したい気持ちもあるし、US スチール自体が日本に買収されたい。ねえ、買収してくんないか。そうしないとうちの会社やっていけないんだ。なあ。だって US スチールの代表がトランプさんに会って、日本に買収してもらわないとやっていけないんですって泣きついたんだからな。そういうことを考えれば、まあ投資ならいいっていう話なんだけど、まあ長年かけてな、まあ買収に近い形になればいいんじゃないかなと思うしな。あとは日米同盟だな。やっぱり同盟国として、まあいつもこれ、まあ日本のマスコミも悪いのかもしれないけど、どこまで守ってくれるんだろう、どこまでを日本領土として見てくれるんだろうなあ。そうやって考えたら尖閣とかね、まあそっちの方は結構はっきりするんだけど、 北方領土に関しては一つも言わないんだよな。なぜその、まあ、北方領土のことをちゃんと言ってくれないかなっていうのがちょっと気になるんだよな。今、まあ、国後レートロフ、歯舞石子丹、それこそ、まあ、プーチンが、四島は意外と大切だと。なあ、もっと人、なあ、物、金、つぎ込んで、もうロシアの、まあ、ある種、太平洋における一大基地にしなくてはいけないな。そんな状況で今、開発が進んでるんだけど、まあ我々、北海道人だけの問題じゃなくて、やっぱり日本国民として、やっぱりあの四島は、我々の領土だ。なあ、それはしっかり、やっぱり言ってもらいたかったなあ、ということもあるし、拉致被害者の方々のことも、当然、言ってくれてるし、なら今度は北方領土のことも、ぜひとも、話してもらいたい。まあ、そうは思ったけど、まあいろんな人が、この日米首脳会議に、まあ評価をしてくれてるんだけど、もう俺もその思ったより全然、良かったなぁと、思います。まあ、石破さんがその、メガネをずっとかけてるっていうのがね、まああの人、自分でね、怖い顔してるからね、メガネかけた方が優しく見えるって言うんでね、メガネをかけ始めてんだけど、ずっとかけたからな。それと、意外と、まあその体格負け、なあ、するのかなと思ったら、そうでもなかったしな。あと、握手するところだってな、まあしっかりやってたしな。随分とトランプさんが好意的だったと思うんだよな。日本に対してな。これはやっぱり今、ロシアが、なあ、ウクライナとの、まあ、ロシアが悪いんですけどね。また、中国が世界に進出することを、アメリカは快く思ってないし。そうやって考えたら、同盟国の中で、やっぱり日本、っていうのはちょっと、重きがあるぞ。それこそ、ヨーロッパと共にな、NATO、北大西洋条約機構、ひょっとしたら NATO を離れるかもしれないな、みたいなことを言ったりもしてるからな。そんな中で、今回の会談は、本当に良かったんではないかなと思います。しかしながら、いつまでたっても、アメリカの顔色を伺いながら、やっていかなきゃならない日本の政治、まあ経済もそうなんだけど、にいい意味で、もっともっと、まあ、日本国らしい、そういう姿を見せたいなとは思います。
マセマチャのオンザレディオ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって、体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
10年後を考えたら自分の体が不安になることはありませんか？
スーパーな大麦若葉、麦王の力を丸ごといただきます。
私はスーパーボタニカルドリンク緑光青汁。
朝日緑軒緑光青汁、無料サンプルは緑光青汁で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
オンザレディオ。
さて、これは長崎県三重君からのメールです。こんばんは、初投稿です。毎週楽しみに拝聴しております。コンサートは佐世保に来られた時2回行かせていただきました。昔の曲で懐かしく涙してしまいました。千原さんの考えが全く主人と同じで、政治経済その他、松山千春がこんなこと言ってたよとたびたび我が家の話題に。主人は松山千春だから何言っても許されるよねと言って笑ってます。ご主人、ご主人、みえちゃんのご主人、そのなあ、松山千春だから何言っても許されるよなあは、そのわかるんですけど、私デビューした、まあその前からですね、もうほとんど言ってること変わってないんですよ。なあ、いわゆる政治経済がどんどん変わっていくから、それもいい方に行ってくればいいですよ。なあ、おかしな方へ行ってしまうから俺の言うことがなんか人とは違った。なあ、そういう考え方をしてんのかなと思われるんだけど、例えば、今の、まあ、国民103万円の問題にしても、維新、授業料無償化にしても、また立憲、その他、なあ、いろいろな野党も、あれもただにしろ、これもただにしろ、いや、俺気持ちわかるよ。ああ、そうだよな。授業料、高校授業料な、無償化になれば、楽になるよな。ああ、そうだよな。178円まで、税金がかかんないなら、そら、楽だよな。わかるんですけど、日本は、な、社会主義じゃありませんから。教育から、医療から何まで、国が全部、な、見てあげます。稼いでも、そこまでは税金は取りません。なんか、どんどんどんどん、なんか、社会主義状態の国になりそうでね。それがちょっと、まあ、俺としては、気に入らないな、っていうね。まあ、自分が、高校の時な、授業料払ったもん、な、 なんで今更無償化なんだよって、そういうやっかみで言ってるんじゃなくて、あだったら、高校までを、なんか義務教育にしたらいいんじゃないですか、とも思うしな。またみんなでいろいろと考えていかなきゃならないなと思います。まだまだ寒い日が続くと思います。どうか健康に気をつけられて、毎回毎回聞いていただいて、本当にありがとうございます。また次回も元気でお会いしたいです。最後の曲、松山千春、友よ。
NAC5 主催マサユキ・スズキテイストオブマティーニツアー2025ステップ 1,2,3 シーズン2オールタイムドゥーアップ。 6月20日金曜日、21日土曜日、大宮ソニックシティで開催。開演時間など詳しくは全英またはナックファイブのホームページで。
競技を始めたきっかけですか？偶然聞いてたラジオで、競技人口が少ないからチャンスなんて言ってたから、それなら私でもなんて思って。でもまさか世界大会で優勝なんてね。あのラジオ聞いてなかった。
人生変えちゃう出会いかも、ラジコ。
朝6時からはアロハ太郎のグッドラックモーニング。10日月曜日のテーマは豆だな。旅行に行くときは旅のしおりを作ります。喫茶店に行くといつも新聞を切り抜いているおじいちゃんがいます、などなど、自分や周りの人の豆な行動を教えてください。
ナンバーワンハーツステーション、ナックファイブ。
ガスはガスは、水はウォーターは、電力はエネは、電力はエネは。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。